はい、人生上昇軸、足立でございます。
同じく安寿です。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
お願いします。先週ちょっと喉が、
はい、
炎症でなんて言ったんですけど、うん、あれ1週間経ってもですね、
はい、
まだちょっとこの痛みは全くなくなったんですけど、
はい、
ちょっと枯れ
ですね。本調子の声じゃないですね、うん、足立さん。
まあダミ声なんですけど
もともとも
うちょいマシやったなと、
うん、
いうことなんで、もうちょっと今日もお聞き苦しくて申し訳ないって感じなんですけど、でもなんかちょっと春の気配がもうしてきつつあるぞと、
ね、そうですね、
ね、
外出た時ね、暖かいなって思いますもんね、
うん、ね、
うん、
それでちょっと調べましたらですね、
はい、
今年の桜前線
は
非常に早い、
は
い、大阪で3月26日が開花宣言らしいですね。
あ、そうですか。
ですけど名古屋は3月
24、うん、
大阪より名古屋の方が早い、
2日早い、
はい、で東京になると翌日25度、
うん、
満開はね名古屋って4月2日に満開と。
あ、そうなんですね、早いですね。
だから翌日3日ですから、
うんうん、
今年早そうですね。
はい、
ドドーンって来てドーンって行っちゃってね、
うん、
うん、だからちょっと早め早めに予定しといた方が良さそうでございます。
はい、
春と申しますと、はい、イベント花盛りということで、
うん、
ですね、まずは3月14日に、
はい、
ピッカリちゃんのノンキザ第20回、
はい、
土曜日やりますと。
ホワイトデーですね。
あ、ほんまやね、
うん、
ホワイトデーっていうのは男性から女性へ。
そうらしいですよ。
あ、じゃあこの日のんきざ行くとピッカリ
カリから
チョコレートが
もらえるかも。
もらえるということですね。
か、うん、
買ってきてくれたこの2人で、
うん、
漏れなくチョコレートが、
はい、
懇親会に出てくるよ、
うん、なんかプレゼントがあるかもとか言って。
そう、
女性は
もうじゃあ男女限らず、
うん、
ど真ん中に手作りチョコレート置いてあるよということにしときましょうか。
そうしましょう。
でね、オープンセッションって前回やりまして、すごく良かったですと、
はい、
ことで、もうこれもレギュラーになるようで、
うん、
もうノンキザとして3部制と、
はい、
1部マインドフリーオープンセッション、
うん、
2部が勉強会、3部懇親会と、
はい、
どれでも全部参加できるし、
うん、
どれでも1つだけ参加してもいいと。
あ、そうですか。
もうすみません、ビールだけ飲みに行きますさっていうのもありらしいんでね、
はい、
面白い会なんで、
うん、
ぜひ3月14日土曜日時間ある方は行ってみてください。それと東京は美香さんの第11回バイオンゼンと、
はい、
いうことでございます。定員が7名様ということで、
うん、
これももう人気のイベントなので、
はい、
はい、4月はね、一緒に僕と全国回るということもありまして、4月はバイオンゼンお休みということなので、
はい、
まあ早めに3月行っとこうっていう人は行っといてください。
はい、
はい、ということで、本日もどうぞよろしくお付き合いください。はい、本日は T さんからいただいたご質問です。それではお願いします。
はい、いつも楽しく聞いています。今春のセミナーに参加しようかどうか迷っています。タイトルになっている空を体感するとはどういうことですか？空を体感すると何か変化が起こるのでしょうか？
はい、ありがとうございます。今回春のセミナーのテーマ、
はい、
関連浄化と倍音浴ですね、
うん、
ごめんなさい、関連浄化と倍音浴で、はい、空を体感するセミナーという、
うん、
4月から5月頭にかけて大阪、名古屋、東京、福岡という順序で、
はい、
回らせていただくわけなんですけども、
うん、
空を体感するって書いてあるけど、そもそも空って一体何なんですかっていうね、
うん、
でそういうご質問に今回なっております。
はい、
はい、久しぶりにね、あの悟り系の話というかね、私大好物なんで、
あそうですか、
はい、でも食べれることはできるんですけども、結局のところ言葉で説明してもね、腑に落ちるってことがない、摩訶不思議、
はい、
な話でございますが、じゃあ話すなよと、
話すなよと、
じゃあ本来のもう聞かないよと、いうことになるわけなんですけども、ほら海外旅行にじゃあ行くことになりましたと、
はい、
なるとほらやっぱり目的地のガイドブックって買うじゃないですか。
そうですね。
ね、地球の歩き方バンコク編みたいな、
はい、
ね、あのタイに行くって決まってバンコク行くんだみたいなね、
うん、
だからそれは目的地が一体どういうところなのかっていう予備知識、
はい、
これがないといざ行った時にね、困っちゃうわけですよ、でもそれがあの予備知識として頭の中にあるとね、いざそこにバンコク着いた時にね、
はい、
あっちこっちもすぐ行けるじゃないですか、バンコクだなってすぐ分かっててね、で私の話もね、まあそんな感じで聞いていただきたいと、
はい、
なんとなく雰囲気が伝わっていればですね、いざ空を体感するという現象がドーンってやってきた時にね、
はい、
おまさにこれだっていうね、ね、もう感覚的理解っていうのがね、
はい、
やってきます、ね、このね理屈なき理解っていうのが、この旅にとってはすごく大事、
はい、
理屈なき理解、だから自分の中でドーンってやってくるね、
はい、
そういう感じの理解ですね。
そうですね、こうでこうでこうだからっていう理解じゃないっていうことですね。
そうそうそう、だから理屈はね、今日言いますから頭に入れとってもうてね、はい、いざ体感した時にうわっっていうね、これだっていうのが来ますからね、そういうことでゆっくりじっくり聞いていただきたいと。
そうですね、
で空って聞くとね、
はい、
まあ、空って書くんですけども、まず空っぽ、
はい、
そんなイメージがあるっていう人がいるんですね、
空
っぽとかあるないのない、
はい、
無というね、
はい、
じゃないんでしょうかっていうんですけど、ちょっと違う、あとは虚しいというね、
あ
感情を思い浮かべる、
空虚の空ですよね、
そうそうそう、もうちょっとこれも違う、でね、インドにあのサンスクリットっていうね、
はいはい、
古い言語がございましてですね、
はい、
空はサンスクリット語ではシューニャって言いまして、ゼロという意味なんですね。
あーいいですね、
でもこの0123345っていうね、
はい、
その数字の一つのゼロではなくてですね、
なくて、
ここで言う実体がない、実体がない、実体の体はあの体ですね、
はい、
さて実体がないとはどういうことなのかと、ピンとこないって方もいると思うんですけども、
はい、
アンジュさんほら、僕らの時代、今はそうかどうか分かんないけど、子供の頃小学校かなんかで粘土遊びってしませんでした？
あ、しました、
ね、新しい粘土もらってね、
はい、
最初はビニールに入って四角くって、多分ね今もやってるんでしょうね、粘土遊びってね、自由に作っていいよみたいな、
はい、
図工の時間かな、
図工だったかな、やりましたね、
リスナーの皆さんもね、まあ、やったことあるよと思うんですけども、みんな思い思いのものを作るわけですよね、
はい、
でまあ、授業の終わりに何作ったか紙に書いてね、作品の横に置いといてくださいねみたいな、
はい、
でねちょっと飾ったりしてね、でみんなで見るとこの猫って書いてあったり、こうね、ひまわりがいてよ、自分が横にいたりね、自動車とかラベルをこれつけていくわけですよね、
はい、
だからねこれがね、まあいわゆる人間業界がやってることなんですよ、
はい、
記憶の中にあるラベルを取り出して、目の前の現象にラベルを貼るでしょ、
はい、
でまたそのラベルを記憶するじゃないですか、僕はね図工の時間で自動車を作ったんだよって記憶しちゃいますよね、でもねラベルなんか全部取っちゃいましょうと、30人のクラスでね、30の作品があるけどもうラベル取っちゃいましょうと、
はい、
となるとどれも同じ粘土じゃないですか。
ああそうかそうか、ラベルを取ればね、
そうでしょ、どんな形になっていようが粘土は粘土、 これだけが粘土なんだっていう、そんなわけないでしょ。
うん、あ、分かりやす、
ね、決まった形はないでしょ、粘土に。
うんうん、そうですね。
ね、ですから、決まった型っていうものがあるわけではなくて、どんな形になっても何も変わらない、
うんうん、
言い換えると粘土には実体がないっていうことなんですよ、はい、
そっかそっか、
そうなんですよ。そう考えると雲、空の上の雲ね、
うん、
空にある雲、もうこれも一緒、
うん、
これが雲だってもないじゃないですか。
はい、
どんな色をしてようが、
うん、
形がどうであっても、
うん、
どこに浮かんでいようが、日本の上だろうがアメリカの上だろうが、
はい、雲は雲、
そうそうそうそう、ね、正しい雲、間違ってる雲なんてないし、
うん、
本物も偽物もないじゃないですか。
はい、
うん、そう言われるとそうだよねってね、
うん、
皆さん頭の中で分かっちゃうんですよね。
はい、
うん、じゃあですね、人間は一体どうなのか、
うん、
どんな容姿で、
はい、
どんな性格で、
うん、
どんな仕事で、年収はいくらで、
うんうん、
どこに住んでるかなんて全く関係なく、どれも同じく人間である、
はい、
と思って生きてるかってことですよ。
そうですよね。
ここね、
うん、
大切なところなんで、
はい、
自分に嘘つかず、
うん、
本心でお答えいただきたい、
はい、
もう一度言いますね、
うん、
質問、どんな容姿で、どんな性格で、どんな仕事をやってて、年収はいくらで、どんな住まいに住んでるかに全く関係がなく、
うん、
どれも同じ人間である、
うん、
あのね、もしイエスだったらですよ、
はい、
もう観念浄化も悟りもいらないんですよ。
うん、
ね、
そうですね、
だって丸ごと自分を受け入れてね、
はい、
もう自と自他の差がないじゃないですか。
うん、
段差がない、
うん、
だから世界がフラットに見える、
はい、
人間だけではなくて宇宙丸ごと空であるっていう感覚が、
うん、
いつも自分の中に感覚としてあってね、
はい、
もうその中で生きている、
うん、
うん、こうあるべきだっていう型がないんで、
うん、
ほとんど解決すべき問題もない、
うん、はい、
だからナチュラルでシンプルな人生ね、
うん、
を生きている人ですよ、
はい、
うん、どれも同じ人間であるって言えるんであれば、
はい、
そうはいかないでしょ。
いかない
ね、容姿はどうだ、美だ、うん、美だ、醜だ、美しいか醜いか、
うん、
どんな性格かね、うん、穏やか、
病気だ健康だとかね、
そうそうそうそう、病気だ健康だ
もある、病気も健康も一緒ですよなんて、うんって思えないですもんね。
性格もそうやんか、
うん、
穏やかな人の方がええやんか、
うん、
怒りっぽくて短気で、
うん、
うん、よりね、どんな仕事にやっぱり重要やんか、
はい、
そうじゃないですか。コンビニのアルバイトと、
うん、
一流企業の正社員、
うん、
同じだと思いますか、
うん、
ね、年収は100万と1000万一緒でしょうか。
うん、ちゃうちゃう、
ね、どんな住まい、うん、六本木ヒルズ、
うん、
あとその辺のアパートと3万円、
うん、
一緒ですか。
違うね。
どっちがいいですか、ね、うん、だからね、結局ね、フラットな世界なんか見えてないんですよ。
うん、
うん、やっぱり、こうあるべきだっていうのがね、
はい、
必ずある、
はい、
うん、でも足立さんの話聞くとそっちの人生もええなと、
うん、
そっち行きますわっていう人もいてくれるんですけども、
うんうん、
どうしたらいいですか、じゃあこうしてくださいって言ってみる、
うん、
うん、観念浄化で当然ね、
はい、
あと監修やってみてくださいって押すと、うん、分かりました、ぜひやってみますってね、
うん、
もう最初やる気満々なんで、
うん、
ガンガンやるんですけども、
はい、
でもそもそもやる気っていうのも感情ですからね、
うん、
同じ感情が同じ
波がある、
そうだって、同じ感情が同じテンションでずっとそこにあるなんてことありえないじゃないですか。
うん、そうですね、
時間が経てば当然落ちてくるでしょ。
うんうん、
うん、するとまたこの肉体が自分だと思い込んでる自我を満足させる人生に戻ってしまうわけです、
はい、うん、そうですね、
そうだからね、もう言ってますように本人が良ければ全て良しですから、
はい、
スタンス的にはね、
はい、
ですから自我満足の人生でも全然いいんですけども、
うん、
アンジュさんも長年やってきたと思うんですけど、
はい、
どうでしょうか、これ安心したり不安になったり、
うん、
ね、例えばお子さんの言葉一つで安心したり不安になったり、
はい、そうですね、母親は、ね、
そう、幸せになったり不幸になったり、
うん、
まあジェットコースターのようなね、
はい、
人生になるわけなんで、
うん、
これはこれでまあ大変魅力的
まあね、そうですね、
うん、絶大な、だって遊園地行ったらジェットコースター並んでるじゃないですか、
うん、
キャー言いながらね、
はい、
でも絶大な人気あるんですけども、
うん、
弱点はね、
はい、
終わりがないんですよ。
終わりがないです、
うん、まだだからエネルギッシュな時、
うん、
若い頃、
はい、
イケイケどんど
ん
やっていけるでしょ
う、うん、やっていけると思います。
ね、10代20代30代
やってました
ね、
うん、
でも40代もう年、具体的な年は何十年も同じことを繰り返していると、
うん、
とことん嫌になっちゃうか、ほとほと疲れてしまうか、
うん、
加減このジェットコースターから降りたくなるんですよ、
うんうんうん、
で、どうしたらいいんですかって尋ねてきやるんですけども、
はい、
これが続かないんですよね。
さっき嫌になってないかなんかだね、まだね、
嫌になりきれてないっていうね、
そうそうそう、うん、
本当に嫌じゃない、
うん、
そんなに疲れてない、
うん、
多少疲れてるけど、
うんうん、
だから46がまだひっくり返ってないっていうね、
はい、
だからね、またこのやる気が続かなくてね、
はい、
慣れ親しんだジェットコースターに戻っていくか、
うん、
もう一つはね、この簡単な、うん、もっと簡単な方法はないかと、
はい、
違う道を探すんですね。
あ、なるほど、地図探しですね。
そうそうそうそう、
うんうん、
大概このどちらかになるんですけども、
うん、
別の道って言ってもね、
はい、
山頂は一つしかない、
うん、
同じ山ですから、
はい、
そもそも楽な道なんてないんですよ、
うん、
でもし穏やかな道があるんであれば、それはこのぐるぐる回っていく、ね、ハイキングコースみたいな、
うん、
で富士山でもぐるぐるぐるぐる回っていきゃさ、
うんうん、
やたらかな道かもしれないけど、
はい、
いつになったら上に上がっていくねって感じでしょ。
そうですね、
うん、だから逆に早い道はもうまっすぐ行くから、
うん、
急勾配、
うんうんうん、
しんどい、
はい、
だからこれはちょっと登りきられへんみたいなね、
うん、
うん、だからどこをどう探してもこのエスカレーターのような早くて楽な道なんてないんですよ、
うんうんうん
うん、それはね、私もやりましたけど、うん、何十年と、
はい、
このルート探しをしてると、
うん、
だんだんそういうことが分かってくるんですね、
はい、
うん、やっぱりないなと、
うん
うん、楽だと思ったらそれはもう つかないようなぐるぐる回る道なんだと、
うん
うん、ゆっくりと上がっていくけどね、
うん、
で千日修行みたいなことできないしね、我々は。
そうですね、この間読みましたけど本を、
あんなもんできない、命かけてね、
うん、
全てシャバも捨ててね、
うんうん
うん、一人でわーって山の中走っていくなんてできないわけでね、
はい、
だからそういうことが分かってくるんですね、
はい、
うん、ですから、まず40年だったら40歳だったら40年の歴史がある、
うん、
やわじゃないんですよ、だから、
うん
うん、観念は地層のように積み重なっていくわけでね、
はい、
年々年々ぐーっと積み重なって、自我はその観念を真実だと思い込んで生きてきたわけで、
うん、
この40年間たまりにたまった心の赤をですよ、
はい、
たった数ヶ月で、
うん、
チャラにしようなんて、
うん、
そんなわけには実はいかない、
うんうん、
それなりに労力と時間がかかるわけですよね。
そうですね、
うん、でも肝心のモチベーションが続かないと、
うんうんうん、
やる気なんて持って1週間、
うん、
じゃあどうしたらいいのかっていうことで、まあ、あの解説させてもらったのがこのテイクオフなんですね、
はい、
うん、だからいつでも好きな時にアクセスできて、
うん、
そこに同じ目的を持った仲間がいて、
はい、うん、
気づきをシェアしてくれてると、
うん、
自分がやってないサボってるけども他の人やってくれて、
うん、
気づいてそれをシェアしてくれて、
はい、
それ読むとまたやる気になっちゃったりする。
そうですね、
そう、あ、みんな頑張ってんだなと、
うん、そうだったそうだった、
うん、でもみんなそんな楽にスイスイ行ってる人いないなと、
うん、
みんないろいろ試行錯誤して
ね、
うん、あのやりきろうと頑張ってんなっていう、
うん、
そういうね、このやってるねっていう連帯感
ね、思いが伝わってきますもんね。
そうで、これがね、何よりも僕はこの道は大切なんだなと思うわけです
よ、うん、あ、そうですね、
うん、だから、教材とかね、
はい、
そのノウハウとかテクニックなんていうものは、
うん、
もう溢れてるから、
はい、
うん、だからもちろんうちテイクオフコースにもあるんだけども、
はい、
まずそういう、仲間が今300人ちょっといると、
うん、
こういうのをね、一番大切なことなんだなって今思ってて、
あ、そうですね、う
ん、だからね、これでね、なんとかそのテンションを保ちつつね、
うん、
みんなでやっていこうと、
はい、
うん、思うわけなんですけども、
うん、
ちょっと空の話に戻りますが、
はい、
この宇宙は一つの現象であり、
うん、
私たち人間は現象の一部である、
はい、
何回も言ってます、
うん、
うん、だから要するに先ほどの話では宇宙丸ごと一つの粘土、
はい、
ね、一つの粘土細工なんですよ。
うん、
それがうわーんと刻々と変化している粘土の形がね、
うん、
これだけなんですよ。
うんうんうん、そこを捉えてはなんだかんだとね、
うん、そう、うん、だから その一部を指さしてなんだかんだ言っている、はい、そのなんだかんだ言ってるやつもその現象なんですね。
うん、あ、そう
か、粘土の一部なんですよ。
それも粘土なんですね。
ただ、
うん、
こんな話何度もやってます、
はい、
何度も聞いてます、
うん、
なんとなく分かってますって感じ、うん、思うんですね、
うんうんうん
うん、でも心底腑に落ちませんと、
うん、
当然なんですけども、
落ちてたら質問がなくなるからね。
そうそうそうそう、
うん、
でね、もうピンとこないのが当たり前でね、
はい、
なぜならですね、
うん、
人間はですね、なんと3つの洗脳、
3つの洗脳、うん、
されちゃってるんですよ。
うーん、
1つ目生まれてきてから受ける洗脳、
はい、
ね、これも皆さんも実覚しているはず、
はい、
親や先生、
うん、
周りの人間メディア、
はい、
自らの経験ですね、
はい、
からこの固定観念をこの潜在意識にすり込んでいく、
うんうん、固定観念を ね、
うん、何々は良い、何々は悪いという善悪の観念、
うんうん、
何々してはいけない、何々しなくてはいけないという脅迫観念、
はい、
あとこうあるべきだっていう決めつけ、
うんうんうん、
もうね、その観念がね、ガチガチに人生を支配している、
はい、
ですからね、窮屈でね、
うん、
もうストレスが多い人生ですよね、
はい、
2つ目、
はい、
これはね、本能的洗脳、
お、
これもプログラムと言ってもいいんですけども、
はい、
目的は人間というこの種をですね、
うん、
できるだけ長く繁栄させると、
うんうんうん、
ですから安心安定安全の欲求、
はい、
とこの愛されたい認められたいっていう承認の欲求ですよね、
はい、
この2つがもうプログラミングされていると。
そうかそうか、プログラミングなんですね。
ですよ、そういう思うようにも洗脳されてるってことね、
うんうんうん、
で親に扶養されてる時はね、
はい、
自分の身を守るために有効に作用する承認の欲求なんですけども、
はい、
もう自立するようになったらもう本当はもう必要がない、
うん、
うん、でも大人になってもね、愛されたい認められたい、
はい、
どうでしょうか
ね、え、
強く握っている方が多いんじゃないでしょうか。
握ってました
ね。え、でね、心の中でね、まだ親を許してない人、
うん、
精神的に親離れできていない人、
うんうん、
まあ、セッションもいっぱいやらせていただきましたけど、
はい、
やっぱりね、承認の欲求も強いんですね。
そうですね、
うん、強く残っている、
うんうんうん、
印象があるわけですよ。
はい
はい、さてね、この2つの洗脳は、
うん、
観念浄化枠、
はい、
にじっくり取り組んでいただければ、
うん、
全面的に解除することができます。
はい、そうだと思います。
はい、ですからね、浄化ワークって実はすごいツールなんですよ。
うん、すごいです。
でもですよ、
うん、
その浄化ワークをもってしても、
はい、
解除できない、
うん、
洗脳がある。
はあ、
これが第3の洗脳。
はい、
それはね、なんというと、この肉体は私であるというね、感覚なんですね。
ああ、そうですね。
ですから我々は日常的に生活してる時はずっと感じてる感覚ですから、
はい、
逆に考えてみると、
うん、
この感覚がなければ、
うん、
人間やってられないよと。
やってられないです。
生活できないよと、
うん、
いうことになるんですけども、
うんうん、
この感覚はね、脳が作り出してる錯覚であって、
はい、
人間が仮想現実世界の中で生きていくためには不可欠なプログラム、
うん、
ですから物心ついてから、
はい、
ずっとその感覚があるんですよ、
はい、
だからまさか自分が錯覚の中で生きているなんて、
うん、
まさかまさか、
うん、
誰も
気づかない、思いもしない。
そうそう、その通り、
うんうん、
で、初めてこの第三の洗脳に気づいて、
はい、
ぶち抜いたのがブッダなんですよ。
あー、なるほど。
そしてその方法が座禅だったと、
うん、
いうわけですね、
うん、
ですから、軸がおすすめしている音禅というのももう当然ながら座禅の一種であり、
うん、
なんやら瞑想とか、
うん、
いろいろありますよね。
はい、
でもそういう悟り系メソッドいろいろあるんですけども、
はい、
言うたら座禅から枝分かれしたような、
うんうんうん、
まあ、親戚のような、
はい、
もんだと言っていただいてまず間違いがないのかなと、
はい、
思うわけなんですけども、
うん、
この第三の洗脳を解くためには、
うん、
今この瞬間と一つになる、
はい、
これが不可欠、
はい、
ですね。
そうです。
うん、
三昧とか心一如とかね、そういう状態ですね。
まあ太極拳もそうですよね。
うん、そうですね、
うん、踊り三昧ね。
はい、
はい。なぜならこの意識と今と一つになっている時は、
うん、
自我を中心とする地上位が全く活動できないからなんですよ。
うん、そうですね。
その時にね、私がここにいるっていう感覚がないんですね。
はい、
私も私以外も存在しない、
うん、
上も下もない、
はい、
中心もない、
うん、
これまさに空、
うんうんうん、
その時にはね、
うん
うん、ですから完全に自我意識が脱落して、
うん、
自己が消え去ると、
うん、
空が現れるんですね、うん、
空が現れるんですね、
うん、それをまあ禅の世界では見性と呼んでいるわけで、
はい、
本当の自分はこの肉体ではなく、
はい、
この世界そのものだったんだということを感覚的に思い出すんですよ。
うん、
だから厳密に言うと空は別にあるのではなくて、
はい、
今我々が見ているこの世界と空が別じゃないんですよ、
はい、
今この瞬間も空なる世界が存在しているんですけども、
うん、
私という中心が先にあるので、
そうそうそう、
気づかない、
うん、気づかないです。
そうだから、洗脳されてるんで全く気づけないと、
うん、
でこれってね、風邪ひいてね、
はい、
完全に鼻が詰まってしまうと、
うん、
何を食べても、
うん、
味がしないじゃないですか。
はい、
そんなことなかったですか今。
そんなことあります、ね、鼻詰まった時、
完全に鼻が詰まった時
、うん、味がわからないですね。
実に不思議ですよね、
うん、
もうめちゃくちゃ辛いカレー食べてんのに、
うん、
全くカレーの味がしない、
うん、
甘いケーキ、なんとなく甘いケーキっぽいけど、
うん、
甘いケーキじゃないみたいなさ、
うんうんうん、
あんな感じ
はい、
うん、だから空を感じないのもあんな感じなんですね。
なるほどね。
実際いるんだけども
鼻が詰まってるんですね。
うん、そう鼻が詰まってるようなことが
うん、うん、
そのまあ錯覚として起こってる、ね、
うん、はい、
うん、でね、私のところにもたまにこれが検証ですかって問い合わせいただくんですけども、うん、
はい、
残念ながらね、ほとんどのケースが、この自我の活動が静まった時に起こる非日常的体験なんですね。
あ、そうなんですね。
あのね、それはもうだって100のエネルギーで動いている自我がですよ、
はい、
急に 5% ぐらいまでぐーっと活動を抑えたら、
うん、
それは非日常的じゃないですか。
はい、
全然感覚が違うわけですよね、
はい、
でもその 5% の自我意識が残ってて、
うん、
それ湯葉のように薄く残ってて、
うん、はい、
うん、その自我意識を通してその体験を見ている自我が、
あ、いるいる、
いるんですね、
う
ん
う
ん、
そうです。
これはね、非日常的体験、
うん、そっかそっか、
私服体験、
私服体験、
まあ、いろんなことを言ってもいいんですけども、検証とは違うんですね、
うん、あ、そうなんですね。
そうそう、でもね、この自我活動を弱めた状態をたびたび体験するっていうのは大事、
うん、
だんだん幻想の気が晴れてきてね、
そうそうそう、うん、
いつかドーンってね、
なるほど、
起こるね、
そうでした。ちょこちょこありましたもん。
うん、
そういう、
ある。そうそうそうそうそう。
あれみたいなのは。
そういうことね。
うんうんうん、
ですからこの関連浄化で、
はい、
先ほどの1と2の洗脳解除しつつ、
はい、
音禅や鑑賞でね、
うん、
3の洗脳をこう解いていく。
はい、
ね、トンネルをね、両側から掘っているようなもんだ。
うん、そうですね。
非常にね、効率がよく進んでいくんですね。
はい、片方より絶対効率がいいですね。
うん、そうなんですよ。だからこの、うんうん、両輪みたいな感じでね、
うん、
バランスよくやっていこうと、
うん、
で、まさにそのセミナー、バランスよくやっていくセミナーが今回の春のセミナーで、
うんうん、
参加者の皆さんにですね、
はい、
会場でこの3つの洗脳を解除する、
はい、
とことん解除しようと。
おお、楽しみ。
そうですね、それで、うん、空の世界というものを体感して帰っていただこうと、うん、
はい、
これがね、今回のテーマなんですけども、
うん、
ご質問の空を体感すると何か変わりますかっていうね、
うん、
いうことなんですけども、これはね、はい、深さのレベルによるんですね。
はい、
うん、先ほどの検証レベル、
うん、
これだと常識ひっくり返ります。
ひっくり返りますよね、
はい、もうね、一瞬で本当の自分誰か分かっちゃうわけですから、
うんうんうん、
うん、泣いて笑って大変ですよ、
うん、大変です、
うん、でもそこまでいかなくても、
うん、
例えば、5秒でも10秒でもね、
はい、
自我意識が落ちた状態を体感すると、
うん、
明らかに何かが、
うん、
何かがですよ、
はい、
変わったような感じがします。
そう、加速度がつきますね、そっちの方向に間違いなく、
うん、そうでね、何か分かんないっていうのは潜在意識の中で起こってるからなんですね。
ああ、そうかそうか。
そう、そこで変化が起こっているので、
うん、
潜在意識が何かっていう認識ができないだけで、
はい、
ちゃんと起こっていると。
うん、起こってる起こってる。
その時の感覚としては、この今まで感じたことのなかったようなね、
はい、
大きなこの安心感とか、
うん、
深いリラックス感とかね、
うん、
そういうのを感じるはずです。
うん、
ああこのままでよかったんだと、
うん、
やるべきことなんて何一つなかったんだっていうね、
うん、
そんな感じにはなるはずなんですね。
なりますね、
うん、でまあ美香さんが今回バイオーム禅、まあ5つのですね、
はい、
また新しいなんか、シンキングボールっていうんですか、シンキングボールを買ったということで、うんうん、
はい、
5つの大きさの違うバイオームシンキングボールを持っていくと、
はい、
いうことですね。
うん、
で美香さんの生演奏で、
うん、
音禅を、
はい、
このプチ浄化マラソンの合間合間に入れていくと、
うんうんうん、両輪ですね。
そうですね、
うん、
もうプチ浄化マラソンだけでもドーンって思考は静まっちゃうんで、
うん、
その直後の倍音による音禅ですから、
はい、
まあ、普段よりね、
ええ、
深いところからのスタート、
うーん、
あの、ね、もう瞑想状態に入る人もストーンと入ると思うんですね、
うんうんうんうん、
それを何度か一日繰り返していくとどうなるのかと、
はい、
でね、これまで一番体感型のセミナーですので、
はい、
もう空の世界なんてね、もう体感する
説明いくら聞いてもね、もう、そう
だから、もういいわ、うん、体感できる人きっと多いはずなんですよ。
うん、
でね、会場でも検証しちゃうっていう人も出てくるんじゃないかなと、
うん、
密かに楽しみにしておるわけなんですけども、
はい
はい、美香さんにはね、あの演奏だけではなくて、ちょっとプチトークタイムというのも、
うん、
この間お願いしまして、
はい、
同じ、旅人というかね、
はい、
うん、帝国の受講生から始めた美香さんですから、
うん、
もちろんアンジュさんもピッカリちゃんも一緒やねんけど、
はい、
その一人が、まあ、旅の風景をね、
うん、
ちょっと語っていただこうかなと。
うん、
今昔どうだったんだと、
うんうん、
でもちろん美香さんもそうですけど、皆さんそうですけど、そんな平坦な道でスタートしたわけじゃないんでね、
うん、
そうでしょ、
はい、
やっぱり最初右往左往して、
そうそうそう、試行
錯誤して、
うん、
年穴落ちまくって、
うん、
でまた上がって、
はい、
うん、でだんだんだんだん楽になってきて、
うん、
だからそういう話もね、聞けるんじゃないかなと、
うん、
はい、
やっぱり旅のね、先輩の話聞くと、うん、自分がどの辺かなっていうことでとっても方向がはっきりするし、
そうや ね,
ね、当然励みにもなるだろうし、
ね、
いいですよね。
そうそうそうそう、
うん、
だからね、同じ帝国コースから始めた、
うん、
皆さんが今をこうやって教えれる、マイク持って喋れる、
うん、
うん、あの風になっているというね、
うん、
うん、まあ時間と労力がかかっているけど、スタート地点一緒だから、
うん、
うん、全然大丈夫なんだっていうね、そういう風に多分感じていただけるんじゃないかなと。
そうですね、
うん、で、どういう人に来ていただきたいかというと、まあ浄化これから始めるという人もいいですし、
はい、
普段ね、あのやってるかなかなか時間取れないよと、
うん、
多分ね、こんだけやれる1日ってないから、
うん、
よくね、合宿やってくれって僕リクエストされてるんです。
あー、そっかそっか、
うん、浄化合宿やってくださいよとか、
うん、
でもね、これ難しいなと思うのは、
はい、
みんなのスケジュールってなかなか合わせられないじゃないですか、
うん、合宿だとね、
1泊2日2泊3日、
うん、
そうそういけるかと、
うん、
決まった時間にね、
うん、
集合って言ってみんなスケジュール大丈夫かと、
うん
うん、いうことと、やっぱりあのそういう合宿できる場所との兼ね合いでね、
はい、
なかなか今実現していないんですけども、
うん、
この春のセミナーっていうのは、まあ、足立のセミナーというよりかは、
はい、
プチ合宿的な、
うん
うん、参加者主役のプチ合宿みたいな、
うん、
そんなイメージでちょっと今構成を始めてるんですね、
はい、
うん、ですから、この一人でも多くの方がですね、
うん、
今回のセミナーでこの空を体感していただき、
うん、
浄化の旅がね、
はい、
それをきっかけにしてドーンってね、
うん、
進んでいただければいいんじゃないかなと、
うん、
思います。
はい、
でね、まだ前回とも空席がございますので、
はい、
どうぞお気軽にお申し込みいただきたいと思います。
はい、
はい、それとですね、これから例によって例のごとく、引きこもりになっていこうかなと。
あ、そうですか。
冬は冬眠って言いましたけど、
うん、
冬眠って言いますけど、まあ、春眠的な感じで、
うん、
ちょっとこのセミナーの構成を、
はい、
僕ねもう一回やりだすとね、はい、ぐわーっと入っていく感じになるんで、
うん、
ちょっと3週間ほど、
はい、
お気楽お休みさせていただいて、
はい、
次回のお気楽チャンネル多分3月のちょっと下旬あたりに、
そうですか、
させていただきたいと思います。
はい、
はい、申し訳ございませんが、
寂しいですが、
寂しいですが是非
待っとってよって感じですね。
そうやね、
うんうん、
もん作るから待っとってやみたいなね、
うんうん、
感じにしたいと思います。
はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。